はい、皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員のしげもとまもると
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
さてけいかさん、
はい、
新型コロナウイルス、これ中国の春節のね、お休みの時期から、
はい、
お休みの前ですね、春節の前から、中国での感染者の発表から始まって、
はい、
もうすごい勢いで今その数が増え、
はい、
でお亡くなりになっている方の数もですね、中国において、かなり増えてます、
はい、
ということで、京都はですね、
はい、
国際観光都市でもありますし、はい、中国からのお客様もたくさんお見えなんですね、
はい、そうですね、
年間どれぐらい観光客って来られてるかご存知ですか？
いえ、ちょっと想像つかないですが、
実は147万都市で、5000ね、国内外入れて5400万人ぐらいだったと思います。確か、
5400万人。
そうなんです。
ざっと日本の人口半分
ぐらい。そう。まあ日本の中でも京都はね、はい、人気のある場所ですからね、
はい、
修学旅行生もたくさん来ますし、はい、で海外からのお客様が、
はい、
まあ300から400万人ぐらいですね。
はいはい。
でそのうち、
はい、
相当な割合が中国の方。
はい。
なんですね、
です
から今回新型コロナウイルスのことについては、
はい、
その時々刻々と、
はい、
状況が伝えられ、広がり具合、
はい、
が報じられてますけども、
はいはい、
このウイルスそのものがですね、コロナウイルスなんですけども、実は風邪の症状に似たその喉の痛みとかね、
はい、
あるいはその咳が出るとか、
はい、
発熱をするといった、
はい、
通常の風邪かなっていうようなこともこのコロナウイルスがあって4種類あるんですよ、
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。それともう2種類あって、
はい、
これは感染症法っていう法律に基づいて指定もされてるんですけど、
はい、
SARS とか聞いたことありますよね。
SARS、はい、あります。
MERS とかですね。
MERS、はい、それもあります。
これもコロナウイルスなんです。
はいはい。
だからコロナウイルスによるその疾病は6種類今まで報告をされてて、それぞれワクチンがあったり治し方が分かってたわけですけど、今回新型で7つ目っていうことですから。
はあ、そういうことなんだ。
そうなんですよ。だからまずワクチンもない、そして検査するためのね、その試薬もまだない。
はい。
でこれがどれぐらいの強毒性のものかわからない、感染のルートはどうなんだと、
はい、
っていうこともわからないところからずっとスタートして、
はい、
で、その今去年先週の段階ではもう2万人以上の感染者が中国にあるし、
はい、
世界中に広がっているし、
はい、
400名以上の方がお亡くなりになっているということで、日本もですね、
はい、
まずは水際対策、
はい、
これは空港とかですね、あるいは港ですね、
はい、
本当に日本の、玄関である空と海の玄関である港で、まずいかに食い止めるかと、
はい、
いうことですけど、けいかさん、これ潜伏期間が14日と言われてるんですね。
そうですね、長いですね、
こうい
うインフルエンザとかとは全然違いますね。
そう、これで14日で発症してない、熱が出てない、症状が出てない状況で、でも実は感染していて日本に入ってくる可能性があると、
はい、
いうことだから、僕は春節が始まる前にね、実は自民党本部でその対策本部やったんですよ、
はい、
その時に、分からない以上はもう入ってくるだろうと、
はい、
しかも春節だと、
はい、
もうたくさんのお客様来ると、だから私普段その新幹線に乗ってですね、
はいはい、
東京と京都行ったり来たりしてるでしょ、だから例えば新幹線とかバスとか、
はい、
エアラインとか、はい、クルーズだとかね、はい、タクシーとか、
はい、
その観光客の皆さんがよくお使いになる、
はい、
公共交通機関、地下鉄も含めてね、もう絶対まん延防止対策は万全にしなあかんよと、
はい、
いうことを申し入れました。
はい。
24日から春節が始まったんですが、その日のうちに 国土交通省から各交通公共交通機関に、
はい、
その感染予防とまん延防止対策しっかりやるようにという通達を出してもらったんです。
はいはい。
まあ、31日にもまだ改めて出してもらったんですけど、まあ、徹底していかないといけないとかね、はい、あるいはワクチンを早く開発せなあかんと、
はい、
いうこととかね、対策本部何回も出ながら、京都もこれ出ましたからね、
はい、
発症者が一人最初にね、
はい、
だから万全を尽くしてたところなんですけども、それにしてもね、京都はね、去年の12月に京都府が持ってた、あるいは京都市が持ってた環境研究所、
はい、
片方が衛生環境研究所って言って、
はい、
もう片方が保健環境研究所って言うんですけど、
はい、
それ法律に基づいて京都府と京都市がそれぞれ作んなくちゃいけない施設があるんですけど、これをね、府市協調でね、作ったんですよ。
あ、はいはい。
それで去年の12月にオープンしたんですよ。そしたら今回新型コロナウイルスが
なんとすごいタイミング、
そうそう、そうなの、はい、でね、60検体、
はい、
60検体を一度に、
はい、
その検査できる、
はいはい、
まあ、そんな体制も整えた研究所が実は府市協調でできてましたね、
はい、
でそういう中で市長選挙も重なったもんですから、
はい、
まあ、大変だったんですけど、
ええ、
だけど先見の明ですねこれ、
はいはい、
まさかね、できたばっ、
ええ、うん、特にだから海外からの お客様も多いもんだから、
うん、
これからはこういうことをもうずっと気をつけていかないといけない。
そうそうそうそう、
ありますよね。
そうでね、よくインフルエンザと比較して、
ええ、
その10万人あたり その患者数発症率とか死亡率とかっていうのにこう比べる方いらっしゃるんだけど、
は
い、まだこれ分かんないよね。
そうですよね、
その広がってる途上だし、
うん、
単純にそれだけではいけないから、
はい、
だけど一人一人が正しく恐れて、
そうですね、
正確な情報で対応していくと、
基本的にインフルエンザの対策をしているとかなり防げると
うん、
いうところではありますよね、今のところ分かっている。
そうですね、はい、そのような指導を保健所もされてますしね、
はいはい、
それで間違いないと思うんですけど、
はいはい、
ただその発症していなくても実は検査をしたら陽性反応出る人がいるということだから、
ね、いるということがね今分かってきましたからね、
うん、ここが非常に難しいところで、
はい、
まあ、諸外国ではそのアメリカなんかはもうかなり厳しい入国制限をかけ始めたりしてますし、まああくまで疫学的に、医学的に冷静かつ正しいそのなんていうか知識と調査結果の積み上げをもとに、
はい、
政府が情報をしっかり出していかないといけない、
はいはい、
でそれに国民が冷静に応じていくと、で市府も、まあ、それに応じ連携していくと、
はい、
いうことだと思いますね、
はいはい、
うん、まあ、オリンピックも今年はございますし、やっぱり感染症対策万全にできている国だということも、
はい、
今回の対応で示さなくてはいけませんしね、
はい、
うん、何よりもやっぱり市民一人一人の健康と命が大事でありますから、
はい、
これ現在進行形の政策課題なんで、まあ、私も衆議院の厚生労働委員会の所属として、はい、一生懸命頑張っていきたいと思います、
はい、どうよろしくお願いします、ね、本当にそこのとこ、はい、
いやだけどまずは命、
そうですね、
健康、ね、
はい、
しっかりと守る重本守として頑張ってまいりますので、
はい、じゃあまた来週、
バイバイ。